で質問は、瞑想ね、瞑想っていうのはまず何だと思います？瞑想っていうのは仏教上では、ね、何を何のためにやる？
禅定を知恵を得るためにやる。禅定
瞑想をする。瞑想っていうのは何？瞑想っていうのは何のためにする？瞑想、例えばね、瞑想ができてる人と瞑想ができてない人と何が根本的に違うと思います？根本的に違う、瞑想ができている人と瞑想ができてない人と、ね、の違い何が根本的に違う？例えば今の僕は瞑想ができていると思います？できてないと思います？うん、できている。そしてそれが、ね、24時間続いている。24時間続くと何が違う？何が？
いや、根本的なものが違うからが24時間続くんですよね。
まあそうそう、根本的なものが違うって、もちろんそれだけ修行に励んだから24時間続いてる。ね、だから瞑想が、ね、言わないですよ。僕は瞑想は言わないですよ。でも瞑想ができてるかって言ったら、僕は基本的にずっとできてます。
それは一般的な瞑想ではなくって、上田さんの解釈、定義した、解釈した瞑想ってことですよね、きっと。
瞑想っていうのは、仏教で瞑想っていうのは、心を静めるためにある。心を静めるために瞑想するんです。だから瞑想する一番の目的は心を静めるためなんです、ね、だから僕の心はいつも静かな状態が24時間続いてる。
禅定とは違うわけですか？
これがいわゆる禅定です。だから禅定ができている状態が、ね、24時間ずっと続いている。じゃあ何のために禅定するのか、これが大事ですよね。何のために瞑想するの。だから瞑想っていうのはこうやってこうね、瞑想するね、してるわけじゃないってことです、僕は。でもこういうことしなくてもずっと瞑想状態ってことなんです。瞑想状態、ね、でいられる。でも瞑想するのは何のためかっていうことが分かってないと、ね、そのこうなっちゃうんです。瞑想するのはね、このためになっちゃうんです。463ページThank you. 左から2行目、ね、4つにはって書いてありますね。非相書のためのゆえに懸念周囲数、ね、この懸念周囲数っていうのが一般的に言う瞑想のことです。で、非相非非相書っていうのは、ね、ここでは、ね、いわゆる人間を離れた、ね、特別な境地に出るためっていう、こういうふうに理解していただいたらいいです。昔で言う天上界の一番上のことを非相非非相書っていうふうに言うんです。だから人間には味わうことのできない特別な体験とか特別な境地とか、ね、よくあのオウムとかやりましたよ。こうやってあのなんていうんですかね、ハンドスピナーじゃなくて、
ヘッドギア。
ヘッドギア。ヘッドギアをつけてこうやってやるっていう。あれも、ね、いわゆる形は、その、バラモン教でいう非相非非相書ではないかもしれないけど、形としては一緒ってことなんです。中身は一緒。非相非非相書を求めているような感じで、ね、特別な境地を求めて、ね、なんかこう、瞑想すれば何かが変わるんじゃないかとかね。そういうふうに思って、ね、瞑想してるのは、これは結局迷いの世界にどんどん入っていってより苦しみますよっていう、ね、だから瞑想っていうのは何のためにするのかっていうことがすごく大事なんです。
マインドフルネスとかで、ね、
それはいわゆる世間の法なんです。心がすっきりするために瞑想するわけじゃないんです。やる気が出てくるために瞑想するわけじゃないんです。瞑想っていうのはね、心を静めることなんです。心を沈めるためには、沈めるのは何のためかなんですか。
資源を得るため。心を見るため。
心を、ね、心をし、ね、私たち、まあ、仏教の教えから言うとね、その心にはね、庭があるんです。庭が。心には庭があって、ね、ね、私たちの目は、この心の庭を見ずに、外ばかりを見てるんです。外ばかりを見てる。これが、私たちの今の状態なんです。この心の庭には私たちの思いによって様々な植物が育つんです。私たちはこのね、幸せになりたいと思ったら、この心の庭をいつも見続けないといけないんです。この心の庭をいつも見続けることを禅定って言うんです。そしてこれを やるための、ね、訓練方法が瞑想なんです。この心でどんな思いを起こしてるかっていうことが、私を幸せにしたり不幸にしたりするわけ。ところが私たちは心でどんな思いを起こしてるかっていうことに目を向けることがないんです。だから心はほったらかしなんですよ。まあ、こう言っちゃなんですけど、ね、その親鸞会の会員さんってね、本当は僕が講師になるとね、本当は皆さん悪口が大好きなんです。 ね、こういっちゃなんですけど、特に婦人部ね、もう人のこう噂話とか悪口とかが大好きなんだ、ね、でもさ、その悪口を言うとか人の噂話をするとかそういうのを楽しむっていうのは仏教から言うとね、自分を苦しめるような種まきをいっぱいしてるっていうような状態なんだ。だけど自分がそんな悪口を言ったりね、人の噂話をして、ね、苦しみを生み出すような種まきをいっぱいしてるっていう自覚ないでしょ、ね、だからこの心の庭には雑草が生えまくってるんです。雑草ってのは私を苦しませるような苦しませるようなね、植物ってことなんです。それは普段自分がどんな思いを起こしているかっていうことで、例えばね、あの権力者やだやだやだやだやだっていうふうに思ってたとしたら、その権力者やだやだやだっていう思いが雑草となって自分の心をいつもこうぐさぐさと刺すような結果を生み出していくとかね、そのはい、
理屈からすると有意識だから人を責めたら自分の心をぐさぐさと刺すって聞いてきましたけれども、
うん、
でも人をそこあれしてんだから自分刺さんないじゃないですか。別に自分を責めてるわけじゃない。
まあいいですかね、有意識っていうのはね、私たちはあの人を責めたっていうふうに思うでしょ、うん、あの人を責めたっていうふうに思うけど、有意識の荒屋敷の中に収まるのはどういうものを責めるかっていう、それしか収まらないんです。あの人が抜けるんです、収まるときに。だから人でも自分でも関係なく、こういうものは責めるっていうのが収まるんです。だから人に対してやった場合は必ず自分に返ってくるって無意識のうちに感じるので、そうならないように、そうならないようにいつも責められないように動くようになるんです。仏教の教えから言ったら、責められないように動いてること自体も苦しんでる状態なんです。自由じゃないわけ。だから責められないように動くってなると、ますますね、楽になりたいとか自由になりたいとかっていう気持ちが戻せるということなんです。なんか束縛されたくないとかね、自由に振る舞いたいとかね、そういう気持ちが強くなる。その束縛されたくないっていうこの気持ち自体がもうすでに苦しんでいるっていうことは、全て自分の心の種まきが自分の世界を生み出しているわけ。この心の庭っていうのは自分の世界なわけです。そこで種をまいた、つまり思い起こしたことが成長して植物となって雑草となって苦しめてるわけです。瞑想っていうのはこの外に向いていた眼を内側の心の思いに向けていくことを瞑想っていうんです。
呼吸を1、2とか数えるとかそういうんじゃなくて、
そういうことじゃなくて、この心のことを、心の内側のことをね、内側のことをいつもいつも見続けられるようになったのを禅定って言うんです。ところが私たちはね、美味しい食事があると、おお美味しい食事ってこう囚われるでしょ、ね、いわゆる目の前のものに ね、例えば男性だったら綺麗な女性だったら綺麗な女性っていう風にね、囚われる、その囚われる、囚われた瞬間は心のね、その内側のことに目を向けることがないわけ。囚われると、この目の前の対象に囚われると心の内側を見なくて済む。で、私たちは多くの場合雑草を生み出しているので、心の内側を見るとなんか鬱っぽくなるんですよ。だからこの心の内側を見ないように見ないように、外側のね、囚われているものに次から次へと移っていくんです。一つのものが終わったら今度次のもので、ない間は探してるんです。で、次から次へと移ってるっていう、こういう状態なんです。そうやって移ってる間に心のことを見ることがないわけです。自分の心で、この心の中の心の庭では雑草が生え放題で生えていって、ね、私の心はいつまでたっても苦しみから抜け出せないわけです。そこで瞑想っていうのは、こういうものをあえて断ち切って自分の心の内側に目を向けようとする行為なんです。でも私はそういうことをしません。なぜかというと、瞑想してるときは内側に目を向けたとしても、瞑想をやめた瞬間にまた外側に目を向くので全然変わんない。大事なのはずっと心の内側に目を向けていくことが大事なの。
できるかもしれないですけど、できないじゃないですか。
うん。
ちょっとだねみたいな。だから5、10分とか。
10分やってこれ気づいたとしても、ね、その、この雑草を変えるにはずっと種をまき続けないといけないわけ。うん、私たちはね、ちょっと見て、ああ、こんなに雑草が巻いてる。歯抜かないとって言って抜いて、ね、また次の瞬間、こう、外に囚われてしまったら、内側向くことないじゃん。その間にまた生え放題で雑草が生えていって、また見た時にまだ雑草が。
いや、例えば1日10分とか習慣にしたら良くないんですか。いや、よく言われるじゃん。いや、やれませんけど、あんまり。
いや、だからそうじゃなくてね、ここにとらわれる気持ちを減らしていくことが大事なんです、仏教では。ただ私の教えでは瞑想はあまり教えないんです。ここまずね、瞑想せずにこの外側にとらわれる心を減らしていけば、見たくなくても嫌おうなしに心に目が向くようになるんです。ね、そうすると瞑想状態に入るんです。すでに。ここにとらわれる心がなくなれば。
ここにとらわれる心をなくそうとしているわけですか？
ここにとらわれる心が、私はもう限りなくゼロに近い。だから、いつもこの心を見ることができる。
で、私たちにもそういうふうに
進めてる
んですか？
そう。じゃあどうしたらこの囚われる心がなくなるかと、これが大事なんです。囚われる心をなくすには、一生懸命これをた、まあ、仏教の間違い、知恵のない人の間違いはね、この囚われないように囚われないようにどんどん切っていけばいいんだと、こういうふうに思ってるわけ。でも切れば切るほど囚われるんですね。だから自分の中で囚われてるものをね、やるんです。やっていいんです。ここがね、 診断会の教えと私の教えの大きな違い。診断会はそういうのはもう良くないから、ね、例えば子どもの、ね、運動会を応援するよりも活動しなさいとかって言うじゃないですか、ね、なんでだと、そんなことをしている間に五所の一大事がやってきたらどうするんだと、ね、活動してしで、ね、励みなさいと。でも仏教、ね、本来の知恵のある人なら行ってみたらいいんです。行ってみたらね、ね、そこから先とらわれることがなくなるんです。例えばね、ゲームがしたいって言ったら、いや、やったらいいよっていうのが仏教なんです。投資がしたいっていうのは、やったらいいよっていうのが仏教なんです。ね、でも、やるときには条件があるんです。他のものを全部切って一つをやってください、一つのことに集中してやりなさい。例えばゲームだったらね、クリアして次のゲームに移ったら前のゲームをちゃんと捨ててください、ね、またクリアして次に移ったら前のゲームを捨ててください。それを何回も繰り返すと生下していくんです。生下。生下したら、もうゲームしたいっていう心がなくなるんです。もう起きない。なぜか、ゲームをしても私の世界は何も変わらないってわかるから。幸せとか不幸と関係ないってことがわかる。私たちはね、ゲームをしたら幸せだと思うからゲームをするんです。楽しいと思うからゲームをする。それはゲームをすることによって私のこの心の世界が少しでも変わると思ってるんですよ、ね、ところがどんなにゲームをやっても心の世界は何にも変わらない。つまり何にも意味がないってことがわかるんです。私の幸せのためには。だからゲームから離れるんです。じゃあゲームから離れたら心を見るか、見ないんですよ。別のものに映るだけだ。だから別のものに映ったら、その別のものも、ね、これをやっていくんです。やりたいと思うな。そこで大事なのはね、もう罪悪感を起こさないことが大事なんです。こんなことをやるのは本当は良くないな。良くないなって思ってる間はですね、どれだけやっても勝負しないんです。ね、それが本当にやりたいって思うならやってごらん。これが仏教なんです。いいでしょ。だからね、欲に流れたいっていうなら欲に流れていいよっていうのが仏教なんです。欲に流れてください。でもね、一つに絞りなさいっていう、今のこの時間を一つに絞りなさい。何かをやりつつ、何かをやりつつ、何かをやりつつと。こういうのが良くないわけ。勝負できないから。ちゃんと味わおうっていう気持ちが大事なんです。そしたらね、そんなに楽しめないことがわかるんです。例えばね、美味しいものを食べて幸せになりたいっていうのはね、食べてない時に味わう、その思うんですよ。美味しいものをいっぱいね、食べてみたら、大して変わんないってわかる。つまり、美味しいものを食べることと、私のこの心の庭と何の関係もないってことがわかる。お金を稼ぐこともしよう。お金を稼ぐことが楽しいって思うのは、お金を稼いだら幸せになれると思ってる。だったらお金を稼いだらいいでしょう、ね、お金を稼いだらちゃんとお金を使ってくださいってことです。仏教はそうするとね、お金を稼いでお金を使った楽しみはさほど楽しくないってことが分かる。経験してみないと分かんない。 お金に執着する人ね、さほど使わないんです。で、使うときはドバッとお金の儲かりそうなことに使うんです。だからお金を使う楽しみが分かってないから、お金が欲しい欲しいって思う。でもね、お金を使っていくとね、お金じゃ幸せになれないってことは、だからお金に対するとらわれが減っていく。そのとらわれを一つ一つ断ち切っていく、経験して生下して断ち切っていくことが仏教でいう瞑想なんです。だからいくら瞑想して今だけ心を見たとしても、この心を見続けることができなかったら私の運命って変わらないんですよ。今これどんなに心を沈めて心を 見たと今の瞬間見たとしてもね、普段見てなかったら意味ないんです。普段いかに自分の心でどんな思いが起きてるかっていうことを見ていかなければね、自分を変えることができないんですよ。だからまずそのとらわれを減らしていくっていうことに仏教は仏教を教えられるわけ。とらわれが減ったらもうね、見たくなくても見えるから瞑想状態に入っちゃうんです。それまではね、もうなんとかして、こなんとかとらわれるものがないかって探すから。でも一つ一つ消していけばね、例えば今だったら僕なんてゲームなんだ。昔はゲームは楽しかった。もう今なんてゲームは全く楽しくない。全く。ね。昔はね、パソコンとかそういう新しい 新製品のパソコンを見るのが楽しかった。今、全く楽しくない。ね。そうやって減らしていくと、自然と心を見るんです。そして分かってくるんです。なぜこれにとらわれるかっていうと、心を見たくないからとらわれてるんだっていうことが分かる。だからね、結局普通の人が瞑想すると、ね、この心を見るんじゃなくて高い境地に行こうとして瞑想しちゃう。人間では味わえない高い境地、ね、こういう醜い自分の心を見ようとしない。理想の自分になろうとして瞑想しちゃう。それじゃ瞑想じゃない。瞑想っていうのは本当にありのままに自分の心の中を見続けることなの。そして雑草を一本一本抜いていくことなんですよ。本当に自分を苦しめる思いに気づいて、その自分の思いを一つ一つ変えていくことなんです。地道な作業なんです。自分を幸せにするような思いをいつも起こしていく、それだけなんです。でも自分の思いに目を向けなければ、ね、向けなければ思いを変えていくことはできない。だから前兆っていうのはこの、ね、思いに目を向けて、この思いが私の幸せや苦しみを生み出していくんだっていうことを知ることが、この六度万行の禅定の次の知恵なんです。美味しいものを食うことが幸せになるわけじゃない。旅行に行くことが幸せになるわけじゃない、ね、お金を稼ぐことが幸せになるわけじゃない。幸せっていうのは私の心を本当に、ね、変えていくだけなんです。その心を変えるという作業はもう地道に幸せになるような思いを起こし続けていくだけなんです。
幸せになるような思いって暮らすってことですか、それともマイナスを除くってことですか。
幸せになるような思いっていうのはプラスです。まずマイナスを減らして雑草を抜くっていうのがマイナスを減らす。そうすると空っぽになります。 そしたら今度プラスになるような花を植えていくの。だからマイナスを減らすことはもちろん楽になりますよ。これものすごい楽になるけど、全部抜いてもね、幸せは味わえないです。はるかに幸せですよ。雑草があった時から比べれば。
だからその雑草を抜くのも結構大変ですよね。
大変です。大変。
でさらに幸せになる花を植えていくみたいなのも先っていうか。
そうそうそうそうそうそう。でもそれが本来の仏教なんです。
なんかさらっと言われるとなんか。
なんか簡単そうに思うでしょ。でもこれはね、何十章何百章とかけてやっていく
でしょ。
でしょ。でしょ。そう。
それはなんかさらっとできそうな言い方されると。
いやでもさらっとできるかどうかっていう、できるかどうかっていうのはね、その時間の問題じゃないんですよ。この外に対するとらわれをいかに減らすかで決まるんです。これを減らして心の内側を見ていけば、今は皆さん仏教を聞いている環境なので、自然と雑草を抜いていこうと思うし、自然と幸せになる種をまいていこうっていう気持ちになるんです。
花を植えるってどういう、何を植えるんですか？
花を植えるっていうのは、いわゆる相手を幸せにしてあげたいとか、温かい心で接していきたいとか、こういう気持ちってことです。でもそれは心に目を向けないと、幸せにしてあげたいと思ってるつもりでね、その幸せにできるような素晴らしい人間になりたいっていう、そういう気持ちでやっちゃうんです。純粋にこの心の種まきを変えたいっていう気持ちにならないんです。これが幸せを生み出して、幸せや苦しみを生み出してるんだっていうことに気づく、これが仏教の知恵なんです。これが体得できたら、本当生き方変わるんです。もう全然違うんです。もう この種まきだけに時間を費やすようになるんです。だから人生ってのは、この種まきを、少しでも良い種まきをできるような生き方が幸せだと思えるようになるんです。
まあ次の人に持ってきますから。
そう。でも私たちは今は、これをほったらかしにして、なんか欲にとらわれることが幸せだと思ってるんです。でも欲にとらわれてる間は、この心の種まきはほったらかしなので、今までと同じ種まきをずっと繰り返したんです。で、大体苦しみの種まきしかしないので、苦しみを生み出すような種まきをずっと繰り返した。だからこの心の庭をいかに見続けるか、それが瞑想で、私たちはね、瞑想しても普通はできない。なぜかというと、瞑想してもこの心の庭っていうのは自分の理想とはるかに下だから、だからこう否定したくて、もうとにかく煩悩を起こして見ないようにしちゃうわけだから、まずその否定しないようにする種まきとか、そういうのをこう聞いてやっていかないといけないし、ずっと心を見続けるためには、外に対するその欲からまず離れないといけないっていうふうになるわけで、欲から離れる方法は、欲を断ち切っていくわけじゃないわけ。例えば欲に流れてる人って、あんな欲に流れて本当にお粗末だなとかね、そんなふうに思ったら、自分が欲に流れたら楽しめないじゃんね、いやあの人欲に流れて幸せだよねってぐらいって思ってあげないといけないってことなんです。あの人好きなことやってていいなっていうふうに思えるようにならなくちゃいけない。それをね、いや、まず肯定してあげるってことなんです。そして自分が楽しんでみて、ああなんだ大したことないなっていうことを知る。そうやって欲から一つ一つ離れていく。欲から離れたら自然と心の内側に目が向くようになる。その目が向いている状態を 瞑想状態。
何ですか。
はい。
ま, 心、まず、まあ、認めていくと、許していくと、肯定していくというところなんですけど、心の中にある雑草というのは、それを否定するような心をなくしていくわけではなくて、それとそれの前段階にまず肯定するとかあって、その雑草、
いやもちろんね、肯定していくことによって雑草が抜けていくんです。
ああ、両方抜けて、
うん、
あ、まあ、まず肯定していくことによって、消去もできるようになってくるし、雑草も少しずつ減っていく。
そうそうそうそう、雑草が減らないとやっぱ雑草見れない。
まあ、両方にもうかかってるけど、
そうそうそうそう、
で、まあ、ある程度それができてくると生涯がどんどん進んでって、どんどん、
そうだから、心の内側に目を向けれるようになるっていうのはね、雑草がある程度減ってないと見れない、うん、雑草が多い状態だとね、もうそれが苦しみなので、うん、そこをごまかそうとして、うん、とにかく煩悩を起こしたり、こう外にとらわれようとしちゃうわけ。
まあ、だんだん加速されていくわけですよね。まずこう生涯できるようになって、心の雑草も減ってるし、将棋もできるようになってくるん で、そして将棋をどんどんしていけば、もっと心に向いて、さらに見れるような状態になってるんで、
うん、
どんどん雑草が取れるようになってくると。
そうでもね、まずは外側を減らさないと、結構ね、心の内側を見るってこと苦しいことなので、やっぱ外にとらわれるものが ないと、本当にね、もう時間ができたら外にとらわれようとしちゃうんです。うん、だからそれがある程度もう不毛だって分かってないと、暇だから見るかっていうふうにならないよ。でも心の内側に目が向けれるようになったら、ああ仏教で教えられてることはどういうことかっていうのがよく分かるようになります。全部ここのことを解決することなんだなっていう、全部、あ、もう ここだけなんだっていう、ね、もう外に対することはどうでもよくなるわけ。もう、ね、どれだけ金持ちになるかとか、そういうこともどうでもよくなる。そんなことを
置いていくものだからっていう感じなんですよね、
はい、
どうせ置いていくものだからって
。そうそう、どうせ置いていくものだから。そう、でもこの心の内側のこれは全部持っていくんです。だから ここを解決したら幸せになれるなっていうふうにすごく思える。この解決のための人生なんだっていうことが分かってくるんです。それが本当に分かったのが仏の悟りを開くってことです。だから分かったから、もうこの雑草を抜いて幸せの種をまくことだけにね、心を向けていくことができる。
その仏の悟りって言ったら余力のことを言ってますか。
仏の悟りっていうのは、いわゆる六度満行の知恵、般若波羅蜜多のことです。
いや、本当に仏のレベルの高いところまでいかないとそれができない。
ええ、仏の悟りっていうのと、仏になるっていうのは全然違う、ね。仏の悟りを開いた人が、仏を目指して進んでいけるわけ。
だったら本当の仏じゃなくて、もうちょっと前段階 の そこの綺麗にしきたいっていう心になったところ
の、そうだから仏の悟りを開くと菩薩になるんです。
綺麗、心の中の庭を綺麗にしていこうという菩薩になるという、
そうそう、そこがいわゆるあの縦の線のところ、うん、そこから先は菩薩だから、いわゆる浄土に入ったっていうこと。ここ仏の悟りを開いた時が浄土に入った。
ヨルカとは違うんですか。ヨルカとか。
ヨルカは違う。
違うんですか。
ヨルカっていうのはね、ね、そのがの心から離れただけ。がが自分じゃないって分かった。我見から離れたのがヨルカ。これは仏の悟り。
もっと先の話、
菩薩なんです。仏の悟りを開いたら菩薩になるんです。
だから読まさない先の先。
そう、はい、うん、だから阿弥陀仏の十八願だったら、若不生者の生まれるっていうのがこの仏の悟りを開く。 いうことだ、そしたらもうその人の生き方がもう180度変わる。いわゆるこの心の雑草ね、この心の庭をきれいにすることだけに心を集中していくようになる。初めて人生に意味ができるんです。そして未来に向かって意味のあることができるようになる。
まあ、持ってけれるものは心が向かっている。
そうそうそう、はい、そのための、ね、心に目を向ける、これが瞑想っていうことである。仏教でいう瞑想っていうのは、いわゆるこう自分の心を見つめるっていう作業ではなくて、ね、もうとにかく外に対するとらわれをいかに離れていくかと、ここが大事なんだっていうことですね。ここができればもう瞑想はもうずっとできます。ずっと。
はい、まあ、意識されたら もう向くようになるからですね。
そうそうそう、はい、分かっていただけたでしょう。はい。